新聞業界とテック業界、同業界で戦う経営者が独自の視点で業界を切り抜く、ポジティブトークエンターテインメント、テックペーパーの時間です。情報を発信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、はい、今回の、まず今日のテーマは、はい、全銀ネットのシステムトラブルということで、はい、皆さんね、少なからず、銀行さんにはお世話になってると思うんですけど、
はい、
これ止まるとめっちゃやばいというか、大変な時期に当たったりした人もいるかなって思ったりはしたんですけど、はい、実際にこのシステムトラブルってどんなもんだったのかっていうのを、一応ニュースでもやってますけど、そもそもそのどういうもんだったのかなっていうのをちょっと工藤社長から聞きたいなと思ったんですけど、
はい、これもニュースにもなってますけども、10月の、10前後ですね、10日前後に、ちょっと他行への振り込みができないみたいな障害があって、システム自体は2日間で復旧して、今はもうすでに影響は出てないですけども、要は2日間前後ですね、振り込み作業とかができなかったので、結構いろんな会社さんとかで影響が出たっていうのは今回の、ニュースですね。
はい、なんかその復旧までに2日って結構かかったなというイメージなんですけど、それって普通なのかなっていうのがちょっと疑問に思って。
これは、むしろ僕の感覚からすると、よく2日で復旧できたなっていう、すごいなっていう感覚ですね。はい。
それってなんだ、マンパワーの違い、それとも、その技術者のレベル高えっていう感じ？
ですね、多分運用のそのマニュアルとかトラブル時の、想定がしっかりされていたんじゃないかなって思っていて、
は
あ、これは、僕も後でニュースを見て、具体的にどこがこう、障害が起きてたのかっていうのを、技術的な面でも一応見てみたんですけど、バグとしてはそこまで、複雑ではなかったんですね。ちょっと、if 文というか、分岐のところが一個、新システムに伴って、新しい、ちょっと分岐が変わったみたいなので、障害起きてたんで、多分プログラム自体は数行ぐらいのバグなんですね。
はいはいはい。
はい。じゃあその数行のバグがあるんだったらそこを直せばいいじゃんってすぐ思っちゃうんですけど、そこを直すことによる、さらに他への影響とか、やっぱりもう、網羅的にもう全部考えなきゃいけなくて。
なるほどね。
はい。で、今回その全銀、ネットっていうのが、1970年代から確かあったシステムなんですね。
相当古いわ、
ね。電電公社時代のもうシステムで、はい。で、
旧だな。
そうです。こういうシステムって、どんどん新しくしていくんですね。機能の追加とか。
そうだよね。
今、フィンテックとかいろんな、話題とかあると思うんですけど、それに対応するようにとかもあって、1973年の、最初のシステムが第1次って呼ばれるもので、そこから今、第7次まで来てるんですね。2019年までで。はい。セキュリティの強化とか、なんでしょう、ペーパーレス化とか、大口の取引をこう効率化するとか、24時間稼働するとか、どんどんこう、サービス自体はどんどん良くなってはきていて、っていう感じで回収はされているんですけども、なんとこのシステム50年ぐらい続いてて、障害が起きてなかったんですよ。その目に見える。
逆にすごいよね。
そうなんですよ。なのですごいのが、その、50年間、大体50年、でトラブルが起きてないシステムで、いきなりトラブルが起きましたを2日でこう復旧するっていうのは、とんでもないことだと思うんですね。
恐ろしいね。
例えばですけど、みずほ銀行とか、しょっちゅう障害起きてるっていうのはもう、ご存知だと思うんですけど。
なんかみんなが分かってるというか、なんか、それがデフォルトって感じになっちゃって
る。そうです。ああいう風な感じでトラブルいっぱい起きてると、トラブルの対応力ってついてくるんですよ。
まあまあまあ、あんま良くないけどね。
そうです、そうです。なんで、今回のまあ、2日間で、その、復旧できたっていうのは、まず、すごい、拍手できるなっていうのですね。まあ、ただ、ちょっと影響がでかすぎたので。
まあ、そうね。
だからまあ、実際その2日って言っても、かなり影響を受けた人とかは、かなりいるんじゃないかなっていう気はします。
まあ、はい、余談なんですけど、私の先輩の、
はいはい、
後輩がですね、ネパール人で、
あ、はいはい、
銀行に送金されてないから、お金がないと。
はいはいはい。
で、お金貸してくれと。明日帰らなきゃいけない。もう障害起こった、当日に、
はいはいはい、
旅券は取ってるから、明日帰らなきゃいかんというので、お金貸してほしいと言われて、お金貸して、で、まあ、どこだっけ、地元の国に帰って、
で、はい、
1週間してまた戻ってくるみたいな話だったんですけど、そういう人たちはめちゃめちゃ大変だなって。
いや、もうそうです。
まあ、秋湯に温泉に行くとかじゃなくて、国を越えて行くってなると、やっぱ、そこそこの金額、新幹線代なり何代かかっちゃうわけで、そうなると
なんですよ、ね、
結構困っちゃうよねっていうのはあるなって思った。
そうなので、まあ、これだけでかいシステムを、まあ、2日間で、あとまあ、どれぐらいって言ってましたっけ、影響範囲として、50万件ぐらいでしたっけ、が入金できなかったっていうのなので、数としてはそんなに大きくないと思うんですけども、はい、ただ今みたいな方とかもいるので、
まあそうね、
はい、障害起こしていいわけではないんですけども、
はい、なんかそう考えると、なんかそこだけは動くようにしてほしいみたいなものが、なんか最悪守ってほしかったなとかって一般的な人間からすると、まあ、せめてその入送金と、
はいはいはい、
あとはまあ数字の変更を、まあ、要は入送金になったから、こっちに行った、はい、増えたっていう、そんぐらいのそのシステムはギリなんかこう仮想で生きててほしかったというか、
そうですね、そこが
なんだ表向き、数字はそうなってるけど、みたいな、なんかうまくその、別なものになんか予備電源じゃないけど切り替える
みたいな。ちなみに今回の
もしかしたらって、
その全銀のシステムもそういう予備とかバックアップみたいな機能ってついてたんですね、片方のサーバーがダメになってももう片方がこう動くような、はい、まあ専門用語で多重化とか言うんですけど、そういうことはもうされてはいたんですけど、それでもダメだったんですね。
それでもダメだったのか。
の
じゃあどうしようもねえなとしか言えない。
まあ結局人間が作るものなので、どうしてもそういう、まあダメな場面とか、
まあそうね、
はい。ちなみにこういうシステムってもう本当整合性を取りまくるので、頭のいい人たちが、ここまで、ここまでもやるのかぐらいテストとかしっかりやるんですよ。まあ、今のウェブ系のシステムとかだと結構、パパパーって作っちゃったりもできるんですけど、まあ、こういう金融系のシステムとか、まあ、企業のその基幹システムと言われるものに関しては、もうテストケースとかも、とんでもないぐらい作って、バグ出さないようには、頑張ってんですよ、現場のエンジニアって。
なるほど。なんだろう、言うなれば、ゲームのデバッカーみたいな感じで、3回叩いた後に、敵叩いた後にアイテム使っても、
その
バグ出ねえかみたいな、はい、そういうなんか、ちょっとしたド M の人がやる感じになってるってことだよね。
そういうのもやりますし、あと、例えば、プログラムのコードを自動でチェックする、テスト、用のそのシステムとかもあって、はい、要はプログラム書いたプログラムをそのシステムに入れると、まあここはおかしい、ここはおかしくないみたいな感じでチェックを自動でしてくれるシステムとかもあるんですよ、
すごいね、それ考えるとね、
だからテストだけで、まあ システムの規模にもよりますけど、例えば金融系とかだと半年以上はテストだけとか、うん、そういうことをもしたりしますよ。
すごいね。変態だよね。
そうそうそう。もうだから、何十人っていうエンジニアがもう、ずっとそのテストケースを考えて、テストを流して、みたいなことはしますし、うん、あと、はい、プログラムが上手な人とかが、もう一行一行コードを見て、これは大丈夫、これ大丈夫じゃない、みたいなこともやるので、
まあそうだよね。なんか、まあ僕が聞いた話では、まあやっぱ仙台と東京のそのプログラマーの質が全然違うって話は、昔、俺が専門にいた頃も、まあ10年前、13年前か、にもあって、やっぱり、超できる人は、もう見ただけで分かっちゃったり、見ただけで作れたりしちゃう人が、やっぱりあっちにはゴロゴロいらっしゃるって話を聞いていて、まあ、そういう人たちが作ってるものだから、はい、まあ、逆にその、なんだろう、常人が手をつけると大変なことになるっていう場合あるんでしょうけど、でもやっぱそういう人たちがチェックしてるっていうのを考えると、はい、まあ確かに2日で復旧できたのは相当早かったんかなって今思えば。
多分
寝てないんでしょうからね。
ああ、そうですね。まあ、おそらく、原因の判明みたいなところは、割とすぐ終わってるはずなんですよ。
うんうんうん、
システムが、なんかおかしいってなると、ログとかこう吐き出すようには絶対作ってるんで、はいはいはい、なんかこのプログラムの、この行のところで、なんか、バグが起きてるとか、エラーが起きてるって、アラートが出るようになってるんですね、基本は。
はいはい。キャッチ、なんだっけ。忘れちゃった。
まあ、Java だとトライキャッチみたいな構文
があるんですけど。そうそうそうそうそう。
はい。まあ、今回コボルっていう言語なんで、ちょっとまた違うんですけど。
いや、俺コボルって久々に聞いたなと思って。
あ、けど、まだ。理系だと、まだコボル使ってますね、
うん。いや、っていう話だったからさ、でも、俺がその勉強し始まった頃は C シャープが一番新しくって、その時でもコボルってなんかその教えてくれてる先生が、いや昔コボル使ってたんだよみたいな、みたいな、なんだアセンブラの次っすよねみたいな、そういうなんかそのまあその機械語の次ぐらいのイメージの古さの言語っていうイメージがあったんで、いや、よく使ってんなって思ったんですけど、やっぱそういう世界もあるってことだな。
あとはね、これまあちょっとこれも専門的な話になっちゃうんですけど、例えば、まあ、C シャープだの Java だの、Ruby on Rails、Ruby とか、そういう人とか今いっぱいありますけど、COBOL って計算処理が得意なんですよ、言語の仕様として。でコンピューターって通常2進数0か1の組み合わせでこう計算されてると思うんですけども、コボルって10進数の計算が強いって言われてて、まあ0、1、2、3、4、5、6、7、8、9ですよね、10進数なんで。で、これを、扱うのが得意な言語なんですね。まあこれちょっと説明するとかなり、長くなっちゃうんで、ざっくり概要だけ言うと。まあ、そうなんですよ。なので、コボルで、そういう金融系とか、なんでしょう、計算系のやつはやった方が、正確な数値が出るっていう、仕様上の問題があって、簡単に置き換えられなかったりするんですよ。
なるほどね。
まあ、だからなんかコボル、いや、古いし、なんかもう、なんか化石みたいだねってよく言うんですけど。まあ、ただやっぱりこれが適してる場面とかやっぱあるので。
なるほどね。
そうなんですよ。まあ、小数点以下の計算とか、その丸目とかって言うんですけど、それをうまくやるのが、どうしても、まあ、コボルっていうのが向いてたっていう。話ですね。
まあ当然その数字を扱う職業だからこそ、まあそういうコボルの方がいいだろうというところでずっと運用され続けてるということなんでしょうね。まあ、
これからはそのコボルって呼ばれるものから、まあ今回の前銀の、 システムも、まあ、Java とかに置き換えていこうっていうふうにはなってるみたいなので。
うん、うん、うん。
はい。
そうね。
はい。
うん、まあ、やっぱり馴染み深いよね。Java の方がと思うし。
うん。あと、技術者が集めやすかったりするんですね。
それはあるわな。
もう今から。
やっぱネットワーク系強いからね、Java の。
うん。今からその COBOL を覚えようっていう若いエンジニアってほぼいないので。
うん、まあそうでしょうね。ずいぶんマニアックに走ってったなっていう、
ね。そうそう。まあ Java もどうだろうっていうところはあるんですけど。
まあ、
うん、
確かにそれはあるけど、まだ多分、うん、あの30代とかは全然使ってる感じだから。
うん、まあ、業務系は多いんでね。
みたいな。うん。そうだね、確かに。
うん、だから、やっぱこれからは、まあ、Java とか、別の言語で作った方が、技術者も集めやすいので、うん、あの、うん、はい。
そうだね。
はい。もう、新しいシステムも、新しい機能もつけやすいよねっていう感じですね。うんうんう
ん、まあ、はい、あの、多分他との互換性とか、そういうのも考えると、
うん、
やりやすさは出てきちゃうのよねっていうところで、多分そういうのに少しずつシフトしていくという感じなんでしょうね。
そうです、そうです。
まあ、それもある意味、うん、そのトラブルに対して、うん、なんだろう、まあ、対策じゃない、
う
ん、
あ、そうです、そうです。
そういう意味もあるってことだよね、はい、きっと
ね。うん、結局あの、システムって、あの、うん、リリースしてからが結構大事で、あの、うんうん、保守をする人間のレベルとか、その体制がすごい重要なんですね。
うんうんうん。
はい。まあ、今回みたいなトラブルが起きて、まあ、2日間でなんとか、障害は復旧できましたけど、これが1週間とか2週間かかってたらもう、とんでもないことになってるよね。
そうだね。とんでもないことになってるね。五等比超えちゃうからね。
そう。まあ、今回、五等比で、あの、障害起きてっていうので、金融だと五等比ってかなり、あの、振り込みとか引き落としとかがあるんで、影響でかくて何してんだって言われてもいますけども。
うん。まあまあまあ、二日だったんだから、次の五等比にずらしゃいいじゃねえかみたいなね。
そう。まあ、やっぱり、その復旧対応とか、運用保守が、システムって大事なんで、となると、あの、まあ、誰でも触れて保守できるシステムにした方がいいよねっていう発想にはなっていくので。
うん、うん、うん。
はい。まあ、これはもう、うん。まあ、全銀だけのシステムの話ではなく、まあ、システム以外の人もそうだと思うんですけど、
うん、
あの、例えば、庄司さんの、商売、庄司さんの会社で、庄司さんが倒れたらもう回んなくなるみたいな状況ってやばいじゃないですか。
あ、まあまあやばいね。やばいね。
そう、それまあうちもそうなんですけど、そうならないようにこうやっていくっていうのがシステム作りと、まあ、結構近しい部分ありますね。
はいはいはい。まあ一つのそのツールがダメになっても他が補い合えるように、
は
たまた、
あ、そうですよね。はい。
あの、そうなった時でも、あの、そういうその業務がスムーズに滞りなくいくように、あの、準備しとくということなんでしょうね。
はい。例えば、システムだけの話じゃなくて、まあ請求書出すとか、なんちゃらするっていうのを全部庄司さんがやってて、庄司さん倒れちゃったらもう、止まっちゃいますからね。
ああ、やばいね。やばい。今のうちはやばいな、うち。
まあ、これはまあ、弊社も結構そういうところがあったりするので。
うんうん、うん。
はい。まあ、だから、なるべくその、誰でもできるように、その、システム化するとか。
そうだね。
はい。まあ、お金には直接はならないんですけど、そういうところは、あの、意識的にはうちはやってるようにはしてますね。
なるほど、なるほど。まあでもそれもある意味、はい、そういう考え方も確かにあるなって思ってはいて、で結局今まで請求業務がうちは、うちの社長がやってたんですけど、まあそこをじゃあ俺やるわってことにして、まあ今回のそのインボイスで150件近く請求書を出してくれなっちゃったんで、とこれまずいよねっていうのがあって、まあそもそもその150件届けるコストもかかっちゃうから、
はいはいはい、
今までは30件とかそんぐらいだったんで、直接その請求書を封筒に入れてポストに投函してたんですけど、
はいはいはい、
それもまあ言うなれば今ガソリン上がってたりしてコストだから、そこもちょっとどうかなって思ってた矢先に、あ、そういえばこの間工藤社長からマネーフォワード入れた方がいいっすよって言われたなと思って、で、あの他の価格表とかもちょっと見て、はい、で、まあ僕個人事業主の方では弥生を使ってるんですけど、
はいはいはい、弥生、
うん、まあ弥生どうかなと思ってみたら、うん、これセットにしたら普通にマネーフォワードより高いなと思って、
そうなんですよ、
うん、じゃあマネーフォワードで全部一括管理してしまおうと、全部使っちゃえば、まあ全部使わない可能性もあるけど、あの、ある程度網羅的に使えば、はい、あの元は全然取れるよねというのはあったんで、あ、じゃあもうせっかくだしマネーフォワードに変えちまおうと思って、でそれを提案して、で請求書の自動発行とかそういうのに、はいはい、あのやっぱ最初手間かかっちゃうんで、それをちょっとシステムを、な設定を組んで、
はいはい、
で出したところだったんで、まあそれはそれで結局最終的に俺がそこで倒れたとしても、あの うちの社長ないし、はい、従業員が、あの、ね、まとめて送信って送れば全部送信できるってそんぐらいはできんだろうみたいな。
いや、そうです、そうです。で、まあ、うん、この使い方を、まあ、勉強会なりなんなりで、やっぱ覚えてもらって。
う
ん、
そうだね。
っていう感じでやっていくと、いや、結構大事だと思うんですよね。その、一、うん、人で、まあ、個人事業でやってるのと、会社でなんかやってるのって、結構違うと思うんですよ、うん、いや、その辺は。
全然違うよね。気楽だもん、個人の方。
うん、まあ、あとそれこそそうですよね、請求書発行してくれっていうお客様に、うん、すいません、ちょっと庄司孝之は今倒れてるので発行できませんだともう迷惑をかけてしまいますので、
まあそうだね明らかにやばい
そうならないようにやっぱり作っていくのが、うん、はい、まあ、会社を運営する側としては大事ですね、
そうだね、確かに大事だね、はい、なんか、はい、そう考えると、まあ、今回全銀ネットの、はい、まあ、システムトラブルという話で、まあ、僕個人としては、まあ、テック系に強い、まあ、工藤社長から、まあ、話いろいろ聞けたらいいなと、
はい、
で多分、僕よりももうちょっと中のことを知ってるはずなんで、まあ、さっきのその if 構文しかり、トライキャッチしかり、あの僕は分かるんで、はい、あの、確かに多分そこら辺でミスってるんでしょうねっては思ったけど、まあその、まあ、コボルの話もそうだし、
はい、
なんか深い話聞けたらいいなと思った、ああやっぱそういうことなんだと思ったんで、そういう点では、まあ、僕個人は面白く聞けたんですけど、はい、でも、まあ、そこからその飛躍して、まあ、実際に自分たちのこう通常の経営、はい、まあ、はたまた普通に働いてる人たちからすると、
あ、そうですね、
まあ、うん、従業員として働いてる中で、はい、じゃあ社長倒れたらどうすんねん、まあ、はたまた、あの A さんがいて A さん倒れたらどうすんねんってなった時に、はい、やっぱどういう対策組んでたらいいのかっていうののある程度こう、あ、確かにこれなくなったら A さん倒れたら大変だなっていうのを、はい、
そうですね
ある程度頭に入れとくっていうのも、あの、必要だなっていうのは思ったんで、案外みんなに、ね、あの、はい、勉強になるというか刺さる話だったかなというふうに個人的には、うん、思いました。
あの、まあ、システム作ってる側からしてもやっぱり、あの、うん、例えば人がやってる業務とかを、あの、うん、機械化に置き換えてるっていうのが、あの、うん、まあ、一番分かりやすい、あの、観点だと思うんですけど、
うんうん、
でも結局その人の部分なんですよね。
うん、
そうね、はい、うん、で、あと、まあ、まあ、今回その障害の話なので、もうちょっとそこの話をすると、うん、障害が起きないシステムってほぼないって思ってもらっていたいんですね。あの、うんうん、障害が起きないとかバグが絶対起きない、IT とかシステムってもう 100% ないっていうことをまず念頭に置いてもらって
、うん、
なのでその障害が起きた時にあたふたするとか、うん、おい、なんか話と違えじゃねえかみたいなことだけはちょっと言わないでもらいたいなっていう、
それ
はもう生産性がないので
本当そうだ、はい、まあそれはあの、はい、今言ったようにその、まあIT 系がそうなったら、あのまあ普通に仕事してる人たちも、いや請求書出してくれんじゃねえのかよ15日にみたいな、そういうこと言わないでくれと、あのたまにあの病気で、はい、あのでね、送るの忘れたりとかね、いろいろあるから、はい、そこはどうしようもないの、ちょっと多めに見てねっていうこと
に、はい、そうです、まああと間違ったポストに入れちゃったとか、あのあ、あるある、新人のミスとか、まあ、そういうのあると思うんですけど、
うん、あるあるある、しょうがないんだよね、そういう時はさ、そういう状況になる時だって当然あるんで、ね、そうです、まあ、それはそれとして、
う
ん、まあ、みんなでカバーし合いましょうって、
そうです、
あの、うん、届いてませんよって言ってくれれば、はい、すいませんでしたってなるっていうだけの話だと、
そうです、そうです、もうあのシステムも全く同じで、あの、うん、コード書くのは人なんで、
そう、ね、
あのまあ、今機械で自動出力とかも あの、うん、あったりするんですけど、ね、けどそれも命令するのは人なんで、
うん、
あの、
うん、
まあ、だから絶対はないってことですよね。
そうね、なんか完璧主義になりすぎてるのかな、世の中自体がね、そう
意外とけど、そういうあの相手に詳しくない人ほどそういう発想になっちゃうかもしれないですね、
うん、なるほどね、共感できないからな、
そう、万能ではないんですよね、やっぱり。
そうね、あの、はい、まあ、こういうね、その、まあ、不安定な時代というか、うん、まあ、いろいろなね、あの、はい、問題が次から次へと出てくる時代に、うん、まあ、いかに平常心でいられるか、うん、っていうのは、はい、案外あの、経営者ないし、あの、働いてる人たちも、あの、うん、なん本質、見誤らないためには、
は
い、
結構
必要なことなのかなと、
ね、
僕自身思いましたね。
うん、はい、
うん、
いや、もう本当その通りだと思います。
はい。じゃあ、はい、なんかそんな感じでまとめてもらったというところで、はい、本日はですね、これで終わりでいいかなと。
はい。
なんか案外綺麗な感じでまとまったかなと思っております。はい。はい、ということで、このテックペーパーはですね、毎週月曜日に、放送しております、はい、また来週も放送いたしますので、ぜひ、登録、あとは、まあ、いいねとかね、コメントも、はい、いただけると嬉しいです。ということで、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。